主イエスキリストの復活を皆さんと一緒にお祝いをしました。イースターから1週間が経ちました。教会の暦はこれから復活後の礼拝を守ってまいります。初夏になると今度はペンテコステ聖霊降臨日がやってきますが、その時まで主の復活を覚え、その出来事を中心に御言葉を聞いてまいります。今日のマルコによる福音書に基づいてお話をしてまいりますが、私たちがそうであるように、私たちがかつてそうだったように、イエスを慕って言った弟子たちでさえそのことを信じることができませんでした。復活の第一発見者マグダラのマリアがそのことを早速弟子たちに知らせたのであります。きっと大急ぎで息せき切って興奮を抑えきれずに仲間たちの前に現れたのだと思います。先生が復活なさいました、本当です。けれども今日の聖書の11節にあるのは、それを聞いた仲間たちはマリアの報告を信じなかったという事実であります。主イエスは復活したというマグダラのマリアの証言がここにあります。そしてそれを聞いても信じない仲間たち、人々がいます。この状況はそのまま私たちが今生きているこの時代、現代社会にも当てはまります。今の世の中、データとインテリジェンスを頼りにしております。私ども人間の五感で感じることのできないこと、経験とかデータとかエビデンスなんていうふうに言われます。証明がないものは全てこれインチキ、そういうふうに見なされる現代社会です。数字で、数値として見えていることしか信頼しない、これが現代社会ですから、聞いただけで信じることはできないというのはいわば、まあ、当然と言っていいでしょう。でもですね、そうした傾向は何も現代社会だけではないというのが今日の古い古いテキスト記事からも見えてきます。疑い深さというのは、インテリジェンスが高度に発達した現代のことかと思ったら、そうでもないんです。2000年前の聖書の時代においても、やっぱりそうだったということがわかります。死んだ人間が復活するなどという話は聞いたことがない。今もそうですが、イエスの時代もそうだった。マグダラのマリアの一言は信じられないというのが当然の反応でございます。もう一つ同様のイエス復活したイエスとの出会いのお話が今日の福音書にはありますね。田舎へ旅をしていた人が復活のイエスに出会ったという報告がありましたが、これも仲間たちは誰も信じなかった。とうとう復活のイエスは弟子たち11人が一緒に食事をしているところに現れます。そして彼らの不信仰と堅くなな心をイエスが咎めたというふうに書いてあります。でこのようにですね、マルコ福音書というのは復活したイエスを信じない人々がいるんだということを強調しているんですね。 しかもですね、信じない人には滅びの宣告があるなどという厳しいメッセージまでそこに書かれております。聖書全体から見えてまいりますこのイエス像というものからすると、この一言はちょっとイエス様らしからぬ言葉だな、なんていうふうに感じるのであります。今お手元に新共同訳聖書をお持ちの方は、まあ、教会に置いてある聖書をお持ちの方もそれなんですが、ちょっと聖書に目を落としていただくとですね、今日のところ、今日の福音書ですが、今日の福音書の部分が鍵括弧の中に入っているのに、気づくのではないでしょうか。鍵括弧でくくられてますよね。これは何かと言いますと、実はこの鍵括弧に入っている部分というのは、最も信頼のおける写本には入っていなかった部分であります。聖書学者たちの分析によると、どうやらこれは後の時代になって誰かが書き加えた、加筆した、こういうふうに考えられているので、鍵括弧の中に、まあ、入っているのです。文書の書き換え、改ざん、ずっとこのところ話題になっております。国会で話題になっています。事実を隠蔽しようとして都合の悪いところを書き換えてしまうということが今の時代でも起こっているのです。しかもそういうことが絶対にあってはならない、あるはずのないと我々が信じている国の政治というお役人の現場で行われていたのであります。こういうことはまたそういう政治の分野だけではなくて、科学論文でも起こっているようです。話題になっています。ごまかせないはずのデータを自分の都合のいいように書き換えたり、他人の論文を黙って自分の意見として使っちゃったり、まあ、こうしたニュースを聞くたびに、私たち人間の愚かさということを思わされます。聖書はどうでしょうか。聖書も書き換えられたんでしょうか。書き足されたんでしょうか。はい、おそらくそうでしょう。聖書は長い年月、長い歴史を経て人間が書いたものです。ですから聖書は歴史的な産物であります。私はいつも申し上げるんですが、皆さんが手に持っているこの聖書という書物、これが天から降ってきたみたいな理解の仕方はやっぱりちょっとしない方がいいだろうというふうに思うんであります。マタイが、マルコが、ルカが、そしてヨハネが、さらにはパウロが書いたものが2000年間にわたって書き写されてきたのです。初めの頃はパピルスという本当に弱い、脆い、破れやすい素材に書き綴られていたものが、ボロボロになってしまって読めなくなる前に、今度はそれをまた誰かが全部書き写していってくれたのであります。そうやって2000年以上にわたって 聖書の言葉が受け継がれてきたのです。人間が書き写すわけですから、これも書き間違いがあっておかしくないですよね。またそのような筆記者たちがですね、どこまで原本に忠実に書いていってくれたんだろうか、なんていうふうなことも思ってしまいます。人間がやることですから、ちょっとこういうふうに言い換えようとか、あるいは書き換えがあってもおかしくないと私は思うのであります。今聖書の写本ということを言いましたが、イザヤ書という旧約聖書の、大きなタイプの書物がありますが、これはほぼ全部が揃っているものも古い写本もあるんですが、どれもこれも全部が揃っているわけではないんです。ほんの断片しかないものまでものすごくたくさんの写本があります。今でも聖書学者はそれを研究しているのです。そうして正確に書き写されていっているものもあれば、ところどころが違っているものがあったりもしているということですね。それら一つ一つを丁寧に集めてきちんと編集して、ようやく聖書という皆さんがお持ちになっている書物が出来上がっていくのであります。もう気の遠くなるような作業です。そしてその作業に当たったのはもちろん人間であります。天から降ってきたわけではないのです。ですから聖書というのは歴史的な書物であります。こういうふうに考えますと、マルコ福音書の括弧の部分のようなところが存在しているのも理解できてまいります。書き換えや付け足しがなされているんであるならば、聖書という書物が神の言葉だというけれども、それは一体どういうことなのですか。データに基づいた信憑性が最も重要な科学論文であるならば、すべてきちっと筋が通っていて、その中に間違いがあってはならないということなんでしょうけれども、聖書はそういう性質のものではございません。例えば同じ出来事についても、マタイ福音書とルカ福音書とマルコ福音書、それぞれ書いていたりするんですが、その時の状況とかイエスが語った言葉なんかは一字一句全てが一致しているわけではありません。異なった言葉で書かれております。けれどもそうした福音書記者たちが書き留めた出来事から伝わって私たちが受け取るメッセージの中心部分は変わらないのです。その中心となるメッセージこそ、私たちが今注目しておりますイエス・キリストの復活なのであります。そして復活する前に起こったイエスの十字架なのであります。どの福音書におきましても、ここにズレは全くないのです。ですから聖書というのはイエスの十字架と復活を証しした書物、そしてここには神が人間を救うためになさった救いが書いてある、このように信じるのが私たちキリスト教信仰者であります。聖書は神の言葉だという受け止め方をするのはもちろん その信仰を持った人たちがそのように受け止めているわけであります。書き換えや付け足しが歴史の中であったとしても、ここで明かしされているイエス・キリストの十字架と復活はある、書かれている。たとえデータやエビデンスの裏付けなどがなくても、それを信じる信仰によって聖書は神の言葉だと私たちは言えるのであります。さて、今日の聖書朗読では旧約聖書の代わりに使徒言行録が読まれてまいりました。この復活後の季節にはですね、しばらく使徒言行録から旧約聖書の代わりに使徒言行録をずっと読んでまいります。今日のところはどんなところだったでしょうか。ペトロが説教をしているという場面でしたね。まあ、説教といってもですね、今私がここでやっているのような調子で語っていることではありません。その部分を読んでみると、広い広いエルサレムの神殿の境内にあるソロモンの回廊と呼ばれているところ、これ野外です。まあ、神殿の境内の中ですから、まあ、人がたくさんいたんでしょうね。そしてお参りに来てた人たちに向かって野外でペトロがお話をしている。最近あまり聞かれなくなったんですけど、路傍伝道っていう言葉がありますよね。今でも あると思います。救世軍の方たちは今でも礼拝が終わったら毎日外に出て行って路傍伝道をなさってるんじゃないでしょうか。辻説法なんていう言い方もありますよね。道端でこう道行く人たちに語りかけるというのことであります。それをペテロがやってた。で、何をペテロはお話ししてたかというと、まさしくそれはイエス・キリストの十字架と復活ですよね。15節、あなた方は命への導き手である方を殺してしまいましたが、神はこの方を死者の中から復活させてくださいました。私たちはこのことの証人です。こういうふうに書いてあります。皆さん、あのペテロがです、イエスが取り押さえられた時にそばにいた人から、お前もイエスの仲間の一人だろうと尋ねられて、いやいや私はあんな人は知らない、三度否定して十字架から逃げていったあのペトロが、今堂々とソロモンの回廊で路傍伝道しているんですから驚きです。私たちはこのことの証人です。彼はこう言っていますが、ここで言う私たちというのは、イエス復活の日の朝、マグダラのマリアがやってきて、私は主を見ましたと報告したときに、それを信じることのできなかった弟子たちがこの私たちです。その彼らが今やイエスの復活の証人となったわけですから驚きです。聖書は神の言葉です。救い主イエス・キリストの十字架と復活を証しする神の言葉です。不信仰の時代にあって、神様を信じて生き抜くためになくてはならない御言葉です。このことを改めて申し上げたいと思います。神様はペトロを大胆に用いられました。彼らから始まったんです。 ペトロたちが証人となってイエスの復活が語られていったのです。私たちもペテロにつながり、それを受け入れている一人一人です。こうして礼拝しながら、そして信仰告白をしながら生きていくこと、すでにそこに十字架と復活の証人としての生き方を私たちがしている、そのことが見えてまいります。この日本社会にあって、これはとても大胆なことだと言えます。もっともっと大胆に神様が用いてくださって、先ほど榎本兄弟が子供たちにも言ったように、教会の外の人たちに向かってもキリストの証人とされていくことでありましょう。ペトロがそうだったように。お祈りします。愛する神様、あなたのなさる技は私たちの理解を超え、くすしく、そして素晴らしいです。どうか私たちの思いや計らいを打ち砕いて、大胆にあなたがなさった、あなたがイエス・キリストを通して起こされた救いを受け入れて、あなたを信じて歩むことができますように。そしてペトロに起こったように、私たちをあなたの証人として大胆にお使いください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。